こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。
さて、南アメリカ太平洋岸のほぼ中央といえばエクアドルの南隣の国ペルーです。昔インカ帝国が栄えた国として有名ですが、その首都リマのミラフローレスという美しい住宅街に天の博物館があります。天の博物館が設立されたのは1964年のことです。ペルーに移住した天野義太郎氏が長年にわたって集めた古代インカ、プレインカの遺物を整理陳列した3階建てのこじんまりとした博物館です。さあ、今日も皆様をこの天の博物館へご案内いたしましょう。日本の埼玉県で幼稚園をしておられた斉藤美恵子さん、セラミカに魅せられて南米のペルーまでやってきました。そして現在はこの天の博物館で案内役をしていらっしゃいます。では今日も斉藤美恵子さんの案内で天の博物館に陳列してあるいろんな品々を見て回りながら、古代アンデスの世界にしばし旅することにいたしましょう。
こちらがですね、ここ天の博物館といえばチャンカイという文化ということはね、皆さんご存知だと思うんですが、こちらここリマからですね、約北に70キロほど車で1時間半ほど行きますと、巨大なチャンカイ谷というところがあるんですね。で、谷といいましても、私たちが考えるような仙人が住んでいるような谷ではなくてですね、ほとんど砂漠化した状態、砂ももうサラサラという感じのところなんですけれどもね、そこのチャンカイ谷から出土されたものです。で、こちらチャンカイという文化は昔はですね、あまりこう知られていない文化だったんですね。で、誰もこう研究しようと思わない文化だったんです。で、どうしてかと言いますと、今までね、こうご覧いただいてナスカで色がきれいになったりですとかね、ティワワナクでこう形が複雑化されてきて、で、こうだんだんレベルがこう上がってきたと考えられていたんですが、ここに来まして、これ約10世紀から、インカの前までなんですけれどもね、色も白と黒しか使っていない。そして形も本当にこう悪い方でいうと幼稚な感じになってきちゃいますよね。ですからもう西洋人たちにはこれレベルが落ちたっていう感じに思われてしまって、もうこのチーナという、壺ですとか、あと口見ることといったね、こういう人形が出てきましても銃の標的にされてたんですね。もう練習台にされてたんです。はい。ですが、天野氏がですね、これ、自ら発掘したわけなんですが、これなんとなく日本に似た文化じゃないかということを感じたんです。埴輪ですとか、あと白と黒しか使わないね、墨ありますよね、日本に。そして、こちらなんかご覧いただきますと、日本に破れ釜、こう崩れたものを、一つしかないものを大切にする気持ち、あと織物をご覧いただくとすっごくよくわかるんですけれども、縞ですとか絞りといったね、そういった本当渋さの感じさせるもの、わびさびのような世界をもうこのチャンカイという文化で汲み取ったわけなんですね。そして天野氏はなぜね、この地球の裏側、ここアンデス、ペルーでですね、日本に まあ、日本と同じものがあるのだろうということに感銘を受けまして、そしてのめり込んでいってしまったんです。そして、まあ、自分の反省といいますかね、自らの財産をつぎ込んで、もう何百回となくこのチャンカイダニルに赴いて自ら発掘して、そして世界にチャンカイという文化を広めていったわけなんですね。で、まあ、今は もちろんチャンカイという文化世界に、ね、広められて、本当に今では調査発掘されるようになってきました。こちらがチャンカイという文化のものになります。さて、一番最初に、アブミ型の土器をね、こうトクトクトクっていう音は嫌った代わりにアブミ型の土器を開発したというふうにお話しましたが、こちらはね、このような音はわざと作ってたんです。とてもね、好きな音だったんですね。ちょっと聞いててくださいね。ね、ピケトロっていうのがね、日本にありますよね。そのような音が、じゃあもう一回やってみますね。はい、そうですね。こちらにね、こんな感じで穴が開いているんですが、はい、そのトクトクトクっていう音は嫌った代わりに、まず最初にですね、これ面白い形ですよね。形で楽しむわけですね。そしてお酒、チチャを注ぐときにピーという音がして、音で楽しん で最後にそのチチャのお酒を飲んで3度楽しむというね、そういう楽しみ方をこちらではしていた。
チチャってのはお酒
ですね。で、こんな感じの赤い色をしていたんですね。
これは何？穴は何です
か？これはね、欠けちゃったんです。はい、かけてしまったから、この赤土の色が見えていると。
それはティティカカのトトラの足踏みですか？
はい、そうです、足踏みです。
足踏みの形をしている
。はい、でこちら七角形をしているんですが、やはりね、7という数字はここアンデスでも神聖な数字なんですね。で、偶数でしたらね、こうやって対角線上に線を引いていきますと、なんとなく作れるかなということも想像がつくんですけれども、7というね、割り切れない数字、奇数でもこのようにね、正確に角を作っているという、そういった土器です ね。こちらもやはり、ちっちゃを入れていたのではないかと、ね。こちらがアリバロと呼ばれますインカの壺になります、ね。典型的な壺なんですが、やはりちっちゃのお酒を入れました。そしてその折りがたまりますので、やはり折り止めですね、このように剪定型といいまして折り止めがついております。で、ここ土間の生活をしていますよね。で、穴を最初にこう掘りますね。そしてこのアリバロの壺をこう入れますと、このようなね、今ございます台がなくても安定感があるという、そういった時なんですね。で、こちらですね、上のところにこう穴がご覧になれると思いますが、最初下に耳のところにね、こう紐を通しまして、の穴にまた糸を紐を通しますと、このように空中でも、ね、そのちっちゃなお酒が継げるようになってきたという、こちらアリバロという壺になります。これはいろいろの壺ですね。こちら、いろいろあります。こちらですね、最後のこのケースはちょっと悲しいものなんですが、もうこちらスペイン軍たちがね、徐々に侵略してきた後のものなんです。ですからこちら見ていただきますと、ハプスブルク家の紋章、総統の和紙というね、形になっているんですね。で、こちら左のものなんですが、こちらは唯一木製のバソですね、コップになりますね。とても大きなものですね。こちらは船の貝ですとか、このちょっと曲がっておりますのは、こちらはパンをお釜の中に、ね、入れるときに、こう入れていたものではないかということですね。で、こちらは、ね、農機具なんですが、農作業をするときに、これ土を耕したものなんですが、その農作業をするときにも、このように、ね、音を楽しみながら、土を耕していた。
何が入ってます？種か何かですか？
そうですね。でもこちら穴が開いておりますので、これまだ何かがちょっとわからないんですね。で、どのようにしたかというのもちょっとわからないでして、お客様に毎回お尋ねしているんですが、どのようにお考えになります？ね、穴が開いていますよ。このように。で、ちょっとこう水を濡らして膨らませて、そして入れたのではないかと。いろんなテーマ別に、セラミカが展示してあります。こちらは皆さんが今 ね、普段あのお召し上がりになっている食べ物の中で、ここアンデスの原産のものがね、たくさんあるんですね。まあ、ユカですとか、あの日本で今あのタピオカというのが流行ってますよね。そのお芋なんですね。タピオカを作るユカという芋。こちらパパイヤですね。はい、パパイヤです。こちらパカイ。パカイですね。豆科の植物ですが。こちらパイナップル。で、こちらはジャガイモ。トウモロコシ。ピーナッツ。そう、あのピーナッツ、あの南京豆って言いますけども、南京豆じゃないんですね。本当はアンデス豆とか、まあ、インカ豆というふうに呼んでいただきたいと思うんですが。はい。こちらトウモロコシの、まあ、あの、全身トウモロコシになっておりますが、こちらはですね、繁栄ですとか、あの豊作を表した神様なんですね。で、下のものはこれ、唐辛子。ね、アヒ。とても辛いものですね。こちらは水に関係してあるものが展示してあります。で、あの、まあ、こちら面白いものなんですけれどもね、このチチャのお酒、どぶろくのようなお酒なので、濁ってますよね。ですから、ここのところまで入れますと、船が浮かんでいるように見えるという、そういった武器なんですね。こちらちょっと面白い。これ、あの日本のお話のサルカニ合戦ってありますけれども、そのような、まあ、モチーフのものです。で、こちら下のものはエスポンジルスというあの貝なんですけれども、エクアドル原産でして、あの占いですとかね、あとこの、まあ、トゲのところをこう細工いたしまして、ビーズに使っていました。こちらは鳥を。まあ、あのモチーフにしているものです。で、日本で長良川といえば鵜飼ですよね。こちらにもね、鵜飼の習慣があったんですね。ちょっと面白い。まあ、こちら北のモチイカというもののね、土器ですね。こちらはちょっと、まあ、変わったものを展示してあります。あのこちらなんですが、これはね、ベルーガという皮膚病なんです。はい、これ背中をかいて、こうやってかゆいってやってかいているところなんですね。で、こちらの土器もね、ちょっとこれ面白いものなんですね。あのこれは戦闘の様子を表しているんですが、この戦士暴れてしまったので鼻血が出てしまっているんですね。で、よくご覧ください。この鼻のところ矢印がもうついているんです。ここから鼻血が出ているよという感じで、もうこの時代700年の時に矢印、記号というものでいろいろなものを表しているんですね。こちらペルーのお葬式ですね。で、はい、これよくご覧いただくと中に死体が入っているんですよ。ね、ありますね。さあ、こちら、これはね、編み物をされる方はぜひ一つ欲しいと思うんですが、これこのあの上から毛糸玉を入れていただきますよね。そしてここのとこ穴から出すんですね。そうしますと毛糸が絡まらないで、あのコロコロコロっと転がらずにその編み物ができるという、そういったものなんですね。さあ、ではこちらなんですが、あのチャスキという飛脚がここアンデスをね、走っていろいろな情報を伝えておりました。まあ、鳥のようにね、速く走ったということで、ちょっとね、この鳥の羽が、まあ、オーバーっていうかね、まあ、デフォルメとして書いてありますね。で、
そのアンデスの早飛脚、チャスケという曲をここでお聴きいただきましょう。演奏はインカケーナの皆さんです。
インカケーナの演奏で、アンデスの早飛脚、チャスキでした。ペルーにあります天の博物館を見学させてもらっておりますが、ちょうどですね、花瓶のような形の茶色い色をした土器ですけれども、そこにはこのチャスキという飛脚が走っている姿が描かれてあります。飛脚は鳥の面をかぶり、鳥の羽を背負っていかにも速そうな格好をしております。さあ、それでは天の博物館を斉藤美恵子さんのご案内で続いて見てまいりましょう。
こちら手に持っていますのは、これ庶民が着ておりました、まあ、うんこですとかね、そういった織物になります。で、先ほどねこちらなんですけども、これうんこ関東医になりますね。で、ちょっとこれ変な形をしていますが、これ脇のところでこう切りまして、ね、開いて展示してあるんですね。ですからこれ半分だとこう考えていただきたいんですが、どうしてねこれ開いてあるかというと、下からこう編んでいっているんですね。そうしますと、必然的にこのまま編みますと、背中に行くと模様が反対になってしまいますよね。ですが、この真ん中のところで、いけない、このままでは逆さまになってしまうということが分かったんですね。ですから、ちゃんと肩のところで、ね、逆さまから模様を編むということをしているという、ね、そういう把握があったんですね。で、こちら縦にこう襟が切れているということがお分かりになると思うんですね、縦。で、縦に切れている襟というのは男の人のうんこなんです。で、横にこう切れていますと、これ女の人のうんこという、ね、ですからこちら男の人なんですね。さて、こちらはですね、ポンチョなんですね。まあ、よくご覧いただくとお分かりになるんですが、これ鳥の羽で作ってあります。約まあ1羽の、まあね、鳥の羽をこう取りまして、後ろでねこう結んだのではないかというものですね。こちら全然染めていません。あの天然色の色なんですね。とってもこう綺麗ですけれど、こちらはですね、あの茶綿綿なんですね。はい、茶色い綿なんです。こちらも全然染めていませんで、まあ、こちらでだいたい14色の色を使っているそうですね。で、やはり鳥への憧れがありまして、このようにトカゲをね、
これ刺繍ですか。
はい、あのこれ、まあ、一回こう平織りした上にこう刺繍にしてありますけれども、はい、あのまあ、実物の、まあ、茶綿下にありますので、今度ぜひ、あの今度と言いますか、折りましたらね、ぜひご覧いただきたいと思います、ね。さて、こちらは、まあ、あの一緒に埋葬されていた副葬品になります。で、ここアンデスでは、あの人が亡くなりましてもカナンパチャというね、天界があると信じられていまして、そこで生活ができると考えられていたんですね。ですから、こういった、まあ、日常に使っていたものも一緒に埋葬していました。こちらちょっと、まあ、子どものおもちゃのようにご覧いただけるんですが、こちらはあの、まあ、大人が、ね、儀式の時にこう使っていた、まあ、呪術ですとかね、そういった時に使っていた、まあ、人形になります。さて、ではこちらですね。さ、こちらは編み棒になります。あの普通ですね、まあ、いろいろな織物を編むときに、もちろんこのような、ね、糸巻きを使うわけなんですが、糸を巻いてしまうと、もちろん真ん中というのは見えなくなってしまいますよね。糸で隠れてしまいますのでね。ですが、こちら、ね、このように一本ずつ、その隠れちゃうところさえも模様をつけているんです。もうこちらね、全部そうなんですね。こちらもやはり同じものですが、このように。ね。もう見えないところにもおしゃれを楽しんでしまうという、そういった文化だったんですね。あのこれはですね、日本の宗正院に絹製の織物でラという織物があるんですが、こちらやはりね、ラの織物になります。まあ、薄物というふうに呼ばれていますが、こちらは綿のラ織になります。もう糸を紡ぐ技術ですとか、染色の技術はもう素晴らしいものがあるんですね。で、こちらはラ織の上に絞りで染めているんです、はい、もう今の技術では考えられないような技術がもうね、この時代に盛り込まれていますね。こちらはですね、まあ、あの車になります。刺繍レースなんですね。車の仲間に、あの日本の着物で炉の着物ありますけれども、うん、そちらのような、まあ、同じものですね。縦糸と横糸を先に張りまして、このように編んでいたものになります、ね。 こちらはだいたいですね、まあ、肩にかけていたショールのようなものなんですけれども、こちらね、皇帝のお墓から出てきたのなら、まあ納得、このぐらいのものは作らせるだろうという、まあ、想像がつくんですけれども、こちらね、一般庶民、もうインディオたちが、もうその辺、そこら中のインディオさんたちがね、このようなものを使っていたんですね。こちらはあのリリアンね、あの、まあ、小さい時に女の子とかよくリリアンすると思うんですけれども、そのリリアンの技法で作られたものです。こちらは大体男の人のバンダナですとか、あとポンチョの、ね、下のところにこう飾りにつけていたものです。こちらはあのチャンカイの、まあ、壺に入っていた造花なんですね。で、上をご覧いただきますと、鳥がこう止まっているのがお分かりになると思うんですが、その、ね、鳥のところ、まあ、当時は本当の鳥の羽をこう刺しまして、カラフルな小鳥が止まっているように見ていたのではないかと見えました。で、まあ、ちょっとご覧いただくとね、まあ、バーコードのようにも見えるんですが、もうこの時代に文字、アナログではなくて、もうすでにデジタル化して情報を収めていたんです。そしてもちろんね、これ庶民ではあの解読不可能なので、キープカマイオフという専門職が生まれまして、田んぼと名の作るところをですね、行政センターとしまして、まずそのキープカマイオフが編むわけですね。そして先ほどのチャスキスたちがその袋に入れまして、この巨大な、ね、アンデス山脈、まあ、インカがありますけれども、そこのところをこう走りまして、いろいろなところの情報をあっという間にこのキープによって伝えていく。ありますね、あの沖縄の方でなんか、はい、このような似たものがあるというふうにね、伝えられていますが、こちらはね、島になります。まあ、ちょっとこちらは、まあ、説明するよりもご覧いただきたいんですが、あの、あれだっけな、ね、はい、
江戸古門じゃない、
そうですね、はい、東山ですね。こちらは毛の織物なんですが、本当に日本的なものという感じが感じられると思うんですが、もうこちらチェックなんですよ。はい。
これ断面帽子みたいなね。
こちらも青ですね。こちらね、あのいろいろな複合模様になっているんですね。これ鳥ということがお分かりになりますね。これ波ですね。そういったもの、いろいろなものをこう組み合わせて模様にするという技術も素晴らしいものがあったんですね。になります。その専門職たちがいろいろな、ね、家庭に持っていきまして、こちらで注文を取っていたんですね、はいはい、こちらも本当に細かい絞りで、まあ、これ草木で染めたものなんですけれども、まあ、何度となく染め返しているんですね。こちらも、まあ、死者と一緒に、ね、埋葬されていた副葬品になります。で、一番最初にぜひご覧いただきたいのはこちらのビーズなんですが、こちらあのトルコ石のビーズなんですね。あの、まあ、一つのようにご覧いただけるんですが、これ三つビーズが重なったものなんです。で、今の技術ですと、どんなに小さな穴を開けても 0.39 ミリまでが最小の穴とされているんですが、こちら 0.19 の穴が開いています。はい、どのようにして開けたかは分かりません。で、あ、まあ、1つや2つや3つぐらいならなんとかなるかなっていうのも私たちの考えなんですが、こちらご覧いただくと、これ同じものなんですね。まあ、紐のように見えるんですが、その 0.19 の穴のビーズを使っております。こちらはあのピアスですね。こんな感じに、はい、さあ、こちらはこちらなんですが、これ花飾りなんです。花のところにこう、はい、やっていました、ね、はい、さ、そしてこれ銅製品になります。で、まあ、インカの時代、あの、ね、インディオたちといいますか、アンデスでは文字を知らなかった、そして鉄を知らなかったということも伝えられているんですが、これ奥にありますね、丸いものご覧になれると思うんですが、こちらは鉄なんですね。で、どうして鉄を知らなかったと言われてしまったかというと、銅製品をここまでね、このように加工する技術が進んできますと、鉄を道具として加工する必要がなくなってしまったんです、ね、銅だけでも十分に もね、先ほどお話にありましたように、もう銅だけで十分だったんですね。ですから、鉄は知っていたんだけれども、あえて使わなかった。銅で生活をしていたということが、ね、まあ、これでお分かりになると思います。
長年にわたって古代インカ、プレインカの土器や織物を集めた天野義太郎氏、その天野義太郎さんがペルーの首都リマに天野博物館を設立されたのが1964年のことでした。それ以来多くの人たちがこの天野博物館を訪ねて古代アンデスの世界に旅することができたのです。南米ふれあいの旅、天野博物館を訪ねて、来週のこの時間は今ご案内いただいております斉藤美恵子さんや、また坂根館長のお話をお送りいたします。さあ、お別れの時間です。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。